それでは本日の御言葉は、使徒の働きの7章22節から、43節までです。使徒の働きの7章22節から43節。はじめに22節からお読みしていきたいと思います。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。とりあえずここまでお読みします。では一言お祈りします。ハレルヤ、愛する様、今日もまたこの使徒行伝のこのステパノの説教の中から私たちに必要な命の養いを与えてください。取り継ぐしもべの唇を、また聞く人々の耳を清めて、今ともどもあなたの命の深みへとこぎ出させてくださるように、これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ステパノの、ね、長い説教の中ですけども、このイスラエルの歴史ですね。ステパノはまず、ね、前回のところにおいてアブラハムを引用して、そして神の民の標準、すなわち信仰によって、ね、神様の御言葉の通りに、まず世を出て、罪を出て、そして神様の御言葉の約束に従って進んでいく、それから、ね、この肉の思いではなく、ね、霊の導きに従って、つまり、ね、心に割礼を受けたものとして、ね、進んでいくべきだということが、まずこの神の民はこういうもんですよっていう宣言がステファノによってなされ、でその後ヨセフの話に突然移って、ヨセフ本当に同じ同族の、しかも兄弟から憎まれて妬まれて、でそれで迫害を受けて、でエジプトに連れて行かれたんですけど、しかし神様はこのヨセフを通してこのイスラエルを救うという、ね、その技を起こすために、ヨセフを殺すことをようなことは されないで守って、しかもエジプトの長にして、でそれで神の民を救うことに、されました。ですからこの神様が本当にこの神の民を救うために、神様が一人の人を選ぶんですけども、しかしそれに対してユダヤ人たちはそれを面白く思わないで、ね、それを迫害したり、ね、それがずっとこの歴史上なされてきましたよということを、まあ、ステパノの説教の中で、ね、明らかにされていくんですけども、まずヨセフがそうでした。その次にモーセの話なんですけども、モーセもそうだったんですね。モーセもこの神様から選ばれはするんですけども、しかし人々はこのモーセを認めない。このモーセが40歳になった時、モーセはこのイスラエル人を顧みる心を起こして、モーセは、ね、あのプリンスオブエジプトだったんですけども、けれどもこのモーセが自分の力技でこの同胞を、ね、かばうためにエジプト人、イスラエル人をいじめているエジプト人を撃ち殺すんですけども、でも、ね、このことをモーセはみんなが理解してくれるものと思ってたんですが、しかし、ね、イスラエルの人々は理解しませんでした。26節から見ますと、翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子2人を設けました。彼は、ね、誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか、この当時イスラエル人は、そういうふうに言って、でそれでモーセを、せっかく自分たちを助けてくれたモーセのことをこういうふうに言ったんですね。 これ実は全てイエス様に敵対する者はみんなこのことを言うんですね。誰がイエス、誰がお前を私たちの支配者や王や裁判官にしたのかということで、イスラエル人はイエス様を十字架につけるようにしましたね。せっかくポンティオピラトがこのイエス様のことをほらあなた方の王ですって言って差し出すんですけれども、ユダヤ人たちはみんな覗け覗け十字架につけろ、ピラトがさらにあなたたちの王を十字架につけるって言うんですかって言ったら、ユダヤ人たちはカエサルの他に私には王はいない、そういうふうに言っておけるんですね。まあ、本当にもう1秒でも早くイエス様を十字架につけたいから彼はそういうふうに言ったんでしょうけれども、しかしあいにくその言葉の通りユダヤ人たちはこのカイザルのが王と認めてしまったように、カイザルの支配下から、ね、脱却できずに結局そのカイザルによって殺されるという歴史に、ね、なってしまうんですね。このモーセ、本当にその時は言葉にも技にも力がありましたって、ね、22節にあったんですけども、でもモーセ、ね、出エジプトの時のモーセは言葉はもうどもりがちで、ね、口下手になってしまったんですね。もう結局40年のその荒野の逃亡生活、羊飼いの生活の中で言葉も技も力がなくなってしまったんですけども、しかし神様はそのモーセを、ね、用いたんですね。本当に力わけではないんです。この私たちも本当にこの荒野において、ね、本当に主から取り扱われて、そして自分の力技とか、ね、あるいは自分でその、モーセこの時一人の人を殺してますって、そういった乱暴さとかそういったものによってじゃなく、神さんは本当に私たちをただもう言葉とか技もう力がない、ただ神様により頼む以外にはない、そういうふうになるまでモーセを、ね、このさらに40年経って80歳になるまで神様は用いなかったんですね。
あのね、昨日ね、私 YouTube で昨日だったかな、一昨日だったのか、ちょっとまあもう私あの不思議な場面を見て、そのある人がね、クリスチャンなんですよ。クリスチャンなんだけど、共産主義者たちがすごい乱暴だよね。乱暴。そしてまだ民主主義者の人たちはおとなしいんですよ。だからその乱暴な人たちにもう全部もう場所取りがされて、政府が今もめちゃくちゃな状況で、そういう中に行って、その民主主義者の中にこんなおとなしいことしてたんじゃもう絶対にこれはダメだと、ですごく力ずくで彼らに立ち向かう人たちが一人二人こう起こされている。である意味人間の目からしてみると、彼らがやってることがもう今までやられっぱなしのね、川から見るとちょっとすっきりするところもあるということなんですけど、ね、私ね、彼が言ってることはものすごく正しいんだけどね、口がねすごい汚いんですよ。口がすごい汚くて、彼を見るとね、人間的にはちょっとすっきりするところがある。でも聖書的には悪を悪で報いずっていう言葉があるから、すごくそれが引っかかる。でまだね、気になる人なんで、私がちょっと彼を見てちょっと見守っている。いつか彼とまた縁が設けるかもしれない、会った時にちょっと教えようと思ってということなんですけど、今野党になっている韓国なんだっけ、なんとか自由党なんだっけ、なんだっけ、そこの代表が今断食をしている。で今日で8日目とか言ってるよねっていうことなんだけど、その断食してるところに、まだ今の与党の、すごい与党が野党だった時にすごいスピーカーだった人がいるらしい。ペックなんとか、ペックジョンなんとかっていう人が、対抗断食をするっつって、その断食するところに行って対抗断食して罵る、断食する人をね。で断食する人は、クリスチャンで伝道師で長老ですよね。彼は伝道師だから、だからそれを聞いて多分この人はそんなの許せないと思ったんじゃない。だから 野党の代表が断食しているのに、しかもクリスチャンが断食しているのに、ドノシリアがいて、もうそのドノシリアの団体はすごい団体だから、もう許せないって言って、私がいて彼らの立ち会ったから、そして彼らがドノシリに来たところに彼が乗り込んだの。乗り込んで、そして両者があまりにも極端なんで、警察がこう真ん中にね、なんかポリス線っていうのを置いたんですよ。ポリス線、それを置いて、お互いがこっちに行ったり来たりしないようにしたんだけど、彼らの罵りを止めないと、それが全部断食する人に全部聞こえてしまう。で、ずっと罵る人の人数が多くて、そうすると一人で断食してるからすごく心細くなっちゃうよね。だから彼がその彼らの罵りを止めるために、まあ私全部は見てないんだけど、もうわわわわって言ったわけだ。わわわわわわわわ言って、自分にこう刃先を向けたんですよ、矛先をね。で、それでこ、お前はもう関係ないだろ、行けとか言ってて、いやいやいや、私もあんたたち関係ないから、私が何言っても関係ないじゃって、やりたいことやれ、うん、って言って、そしたらね、向こうの人がなんかすごいこう汚い言葉を言ったんだよね。そしたら彼も汚い言葉で応戦するっていうことだったんですけど、向こうがまあって言ってる時に、なんかね、彼ね、突然ね、わわわわわわわわって自分の口を叩きながら、わわわわわ大きい声出して、わわわわわわわ、そしたらそれを言って、わわわわって言ってるから、向こうの言葉は消されるわけだ。消されて、こう向こうが休んだ時に、言葉の矢をバーッと放すんですよ。だから向こうがもうやられっていうことになって、今までやられたことがない人たちがやられたので、もう向こうのメンツが割れるっていうことになってるから、向こうの人たちの中で一人が飛んできて、そして彼にもう一対一になったのね。で、まさかこのポリスさえね、超えてくるとも思わなかった。で、あまりにも悪いことを言ってなんかしてる時に、彼がね、うるさいよっつって、うるさいよっつってからね、お前こそうるさいって言われたのね。うるさいって言われた時、何でか知らないけど、とっさにね、今から祈るからうるさいっつって、そして突然空中に向かってこう祈り始めて、話にならない、戦いでしょ、戦いの時で戦いの方法間違ってるよ、ね、間違った方法で祈るっていうことを私ドキッとしたんですよ。神の祈るって言った時に、神の名をみだらに唱えてはならない、見事がパンと来たので、そしたらね、なんかなんか言ってからで、ね、アーメンって言ったんですよ。その後間もなく向こうの人が足で蹴った、ここは足で蹴って、今首の骨なんかひびが入った、でもひびが入っているだけで私は守られたと思う、ね、人助けであっても何しても、今週のメッセージがそうだったでしょ、言った言葉には宛先があって、ね、だから待ってたんですよ、悪霊が、彼を攻撃するために。で、怖いのは何かって言ったら、彼はね、彼がそういう若者として出てそれをやっているっていうことで、右派で元気なかった青年たちがすごく今力が強くなってるんですよ。それでもよっしゃよっしゃってやって、中国反対も運動を起こしたりってやってるのね。彼をやっつけるっていうことが、向こうの人を、彼をやっつける人は向こうの人の英雄なんです。英雄なのに、今彼をやった、それでひびが入ったっていうことで、向こう今大変なんですよ、息がついた。そしたら彼は言ってた、自分は今こういう怪我をしている状態でも向こうに乗り込む、ね、そしたら まだ吉が一人が出てきて、そこにまだ打撃をやったら死ぬわけだ。じゃなかったら半身不随とかそうなるわけだ。だから、ああ、彼を守るために彼の周りの人たちは彼が彼の命を守らなければならないということと、彼自身に彼の教会の牧師もいるはずだから、神の名前をね、みだらに唱えるんだね。ね、悪は悪で報いるっていう、向こう の良くないところを正しい、ね、主義主張をすることで、これは対処するべきだっていうと向こうの教会の先生が言ってほしいと思いました。今モーセが一人殺したよ、一人殺したら、殺したことによって彼自身はね、もう追われる、どこからも、もう受け入れ先がないものになってしまったんですよね。本当に自分の力で何かしようとすることがもう全てのつまずきのもう始まりなんですよ。だから本当に、イエス様に会ってこの訓練の時間、これを短くしたい、もう早く短くして本番に入りたい、もうならばまず自分の力殺しをしなければならない。自分の力殺しね、モーセは自分が力がないと思ったでしょ。力がないと思っていても、モーセが本当に力がないと思ったことが主に認められるまで40年かかります。だから力がないと思っていったんだけど、モーセは力がないと思っていたんじゃなくて、バレたから、自分がやったことをバレたので、自分は今こんな目に遭っているということの方が長かったから。だから自分が何かしようとしても自分には何の力もないと最初から思ったんじゃなくて、あの時あれをやらなければよかった、ね、エジプトのプリンスとして、ね、行って、他のプリンスたちもいるわけだ。でその中でもモーセの方がすごく特別に聡明だったので、そこで私チーッとしてて、ね、それでもう全部のプリンスを何とかしてから、エジプトの王になってからやればよかったとか、ね、でそういう考え方、そういう考え方から完全に彼が解放されるまでの時間が40年なんです。だから私は、今日このモーセの場所に来てすごく、また思いを起こしたのは、自分が良しとしている自分の力強いところ、これを本当に何もないものにするのが勝負どころなんだな、私は力ありません、もう私は力がありませんということを本当 もう煮るなり焼くなり、あなたの御心を通りやってくださいというのが本当に必要なんだなと思いました。はい、
でもう一箇所を開きたいのがユダの手紙、黙示録の前のユダの手紙9節なんですけど、ユダ書の9節、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。アーメン。で、ここで悪魔とミカエルが、ね、論じ合ってるんですけども、で要するにモーセ、ね、その殺人の罪を犯したゆえに、もうモーセがその後、ね、80歳に、ね、になって召し出されて120歳で、ね、ずっと働きをして天に上げられる、までのところで悪魔がですね、この、ね、1回やった殺人のことのゆえに このモーセのボディは私のものだ、ミカエルに、まあ、言い争いを仕掛けていくんですね。力技をして、でそれで、ね、その人を殺すとか、ね、暴力を振るう、もうこれずっと後を引いて悪魔が、ね、それをつまみにして、でそれでもうこの死んだ後も、ね、ミカエルにさえも、ね、あのこういう言い争いをしていくんですけど、でもミカエルのやり方、ミカエルの方が悪魔より強いんです、ね。黙示録を見ると、ミカエルが圧倒的に悪魔を、ね、打ち破るんですけども、でも、ね、ミカエル力技とか、ね、あえて相手を罵ったり、ね、裁くようなことはしないで、むしろ主があなたを戒めてくださるように、ね、そういうふうに言うんですね、ミカエル。これがあのクリスチャンの戦い方、主があなたを裁いてくださるように、主があなたを戒めてくださるように。だからモーセ、本当にそういう力技とか、あるいは言葉にも知恵にも、ね、力があったんですけども、その言葉技、その力が抜け去って、そして本当に、ね、ただ相手が罵っても、ね、罵し返すことをしない、ね、失礼する時の時、本当にモーセもう何いくたびも罵られたり、ね、お前は指導者としてなってないとか言われたりしたけども、全部それそのまま主の前にひれ伏して神様に全部持っていった。そこまでになるために、まあ、さらに40年要したんですけども、まあ、これがこの本当に神の民の指導者の方法なんですね。ですから神様がモーセがそのように本当にへり下って力がなくなるまでにへり下ったから、だからその時に神様がこのモーセを用いることになったんですね。使徒の何章の、ね、30節見ますと、使徒の何章の30節、40年経った時、御使いがモーセにシナイ山荒野で芝の燃える炎の中に現れました、うん、まあ、この時にもう要するにモーセ80歳、もう言葉の力はなくなった、その40年経った時にこの時に主ご自身が現れて、でそれで御使いを通してモーセに現れた。でこの時にモーセの証明があったんですね。で結局神様が選んだのはこのモーセだったんです。イスラエルのためにはこのモーセを退けましたんですが、しかし神様が選んだのはこのモーセ。この35節から読みますと、35節、誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのです。この人が彼らを導き出し、エジプトの地で航海でまた40年間荒野で不思議な技と印を行いました、ですからこの神様ご自身がモーセを選んだ指導者に立つが、で、主ご自身がこのモーセを支配者また解放者としてお使わしになったのです。でしかもモーセは、ね、40年間荒野で不思議な技と印を行った。ですからもう誰の目にも明らかなほどにこのモーセが神様がお立てになった指導者また支配者なんですけれども、イエス様、このモーセはイエス様の言ってみれば型ですね。イエス様も本当に力においても技においても、ね、本当に力強い神様がもうこのお方がメシアですよっていう、もう誰の目にも明らかなほど印を行い、不思議なことも行ったにもかかわらず、人々はこの指導者を、神様が立てられた指導者を押しのけたっていうことを、ね、このイスラエルの先祖、イスラエルの、ね、彼らはモーセを退けて、しかも今この時代この時、あなた方はこの力においても、ね、技においても本当に神様が立ててくださったイエス・キリストをあなた方は押しのけましたねっていうことを、ね、心においてステファノが、ね、言ってるわけです。でしかも、ね、この37節、ね、このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。アーメン。この私のような一人の預言者、これもう明らかにイエス様のことですね。ですからステファノ、ね、言ってるんです。あなた方は、ね、 私のことをモーセが立てたその律法を変えようとしているというふうにあなた方は訴えているかもしれないけども、けどモーセがこのイエス・キリストをもうあらかじめ言ってるんですよ、あなた方は私のことをモーセと律法に逆らうことを言ってるというふうに言ってるけども、けれどもあなた方が殺したんじゃない、あのイエス・キリストを、あなた方が立ててるモーセを、モーセが言ったあの一人の預言者、私のような一人の預言者をあなた方の兄弟の中から一人起こす、その方はモーセのように不思議な技を行い、印を行い、そして神様ご自身が立ててくださったお方なんですけど、しかしあなた方はこのイエスを殺しましたね、あなた方も先祖と同じ鉄を踏みましたということをここで言ってるわけです。イスラエルの指導者たちは、ね、このステパノのメッセージ、ああイスラエルの歴史のことを言ってるのかなと思いきや、その歴史は実は本当にイスラエル民族の恥の歴史でした。イスラエル民族はまずヨセフを迫害して、神様が立ててくれた指導者をそれを迫害した、モーセに対しても同じようにあなた方は迫害した。ですからこのパリサイ人と律法学者たちが好むような、このモーセをなんかヒーローに立てて自分たちの栄光の歴史を語るのではなく、このステパノはむしろイスラエルの民族の恥の歴史、神様が建てられた油注がれたお方をことごとく逆らってきた歴史を、ね、ですからステパノここで、ね、主張したわけですね。でそれで、39節ですね、39節。ところが私たちの先祖たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って、私たちに先立ってゆく神々を作ってください。私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなったのか分かりませんから、とアロンに言いました。その頃彼らは子牛を作り、この偶像に供え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいました。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方はアラノにいた40年の間にほふられた獣と供え物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋と論破の神の星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った偶像ではないか。それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移す。アーメン、本当にこのかつのこのモーセの時代のイスラエルの人々、せっかく神様がモーセを立てて、ね、指導者にして、そしてモーセを通して不思議なこと、ね、印や不思議を起こして、もう明らかにモーセが神様が立てた指導者だということを、ね、もう明らかにもかかわらず、ね、このモーセを通してエジプトに銃の災いが下ったのを彼らはもうありありと見て体験しておりながらにして、でもこのモーセを退けた。彼らは、ね、エジプトを脱出したんですけど、しかしかえって彼を退けてエジプトを懐かしく思って、でそれで、ね、彼ら自身が格子の偶像を作って、で、ね、41節見ますと、彼らの手で作ったものを楽しんでいました。要するに彼らはですね、神様が立てた指導者、印不思議、そんなの関係ないよ、私は自分がこれが神だというものを拝んで、それについていきたいんだというのをもう明らかにしたんですね。
彼らを作った、ね、この、神として、私たちをエジプトから連れ出してくれた神を作ってくれ、それで作ったのは子牛だよね。でなんでどこからそういうイメージが来たのかなって、エジプトには牛をね崇拝するその宗教があったということなので、その、ね、彼らがあの神この神をエジプトでたくさん見ていた、聞いてきた、その中で一番自分たちの心にすっと入るものとして、その牛を崇拝するその宗教だったんですよ。ですけれど、その彼らのねまだ不思議なところは、牛なら立派な牛ということじゃなく、あとね、子牛を作ったんですよね。どういうことかって言ったらね、牛だともう飼いならされている、飼いならされていて、その性質を全部持っているんですよ。 だから今度新しい宗教として作ったので、あの自分たちが飼いならせる、うん、だから子牛だとまだ鼻の穴もやってないでしょ、でこう縄目もないでしょ、だから何でも自分たちの思いがのまんま、思いのまんまにできる。だからどういう神が欲しいかって言ったら、私たちはね、思いのまんまにできる神が欲しい、うん、ね。それで神を育てる、神を自分の言うことをよく聞く神として育てる、それが彼らだったんです。これ果たして彼らだけがやったんだろうか、神をね説得して自分の味方にしようという人もたくさんいます。そしてなんか納得させて、あの神を自分のね、あの自分を振り向くようにしたいという人もいます。そういう人はね奉仕がレッスンだ ね。そして説得しようとしている人はね、あの固く並べ、言葉の固く並べがすごい、あの祈ってる時にね、もう本当にあの固く並べする。でも行いは そこにあの至っていないので、神をそんなに説得しようとしても行いがそこについていかないので説得できないということだ。だから私たちも自分も知らないうちに、自分好みの神をにしたいという思いがたくさんあるんです、主は言ってるんです、私好みになりなさい、ね、そして私好みになるために、知っていいことと知ってはならないことを私が全部教えてるよ、特に聖書を読んでる私たちは、やっていいこととやっちゃいけないことというのを本当に分かるんですよ。で、分からない時も私たちの中にイエス様の名前を呼ぶ信仰があると、私たちの中にある両親が教えてくれる、あ、これやっていいこと、やっちゃいけないことというのを教えてくれる。だから人も自分の思いがまんまにしたい、物も人物こと、あらゆる面において思いがまんまにしたいという私たち この感動があります。で、この信仰の世界においても主を、ね、思いがまんまにしたいということがあるんだけど、主は思いがまんまにできる方じゃなくて、私たちがね主 の思うことに沿っていく以外はね、1.000000000がいくつついてもね関係ない、1ミリも主は動かないということだから、すんなり信仰生活をして、すんなり本当に主ご自身が生きておられるということを、それをね体験したいと思うならば、ですね、御心にかなったものとして自分をいつも沿っていけることなんです。それがもうただ一つ私たちに許されている道ということをしっかりと覚えて、子牛のことをね覚える、すごい有名な箇所だよね、子牛、これをね思い出すたびに、あ、私好みの神にしようとして私が企んでいるところはない、ね、ないかなと思って自分を点検すること、そういったことをちょっと私たちが意識すれば、私たちの信仰生活は全然違った形になると思います。アメン。
この41節の、彼らの手で作ったものを楽しんでいましたこれが結局全ての偶像礼拝者のやりたいことであり、なおかつクリスチャンと呼ばれる人々の中にも、本当に私たちの中にも、この聖書の中に記されている神様、ちょっとこれ厳しすぎる、ちょっとこれ私に合わないということで、自分勝手な神を、イメージを作ったり、するんですね。カトリックにおいては、ね、イエス様よりもマリア、ね、様、マリアを、ね、憐れみたまえとか、マリアを祈りを聞きたまえとか、なんかそういうふうに勝手に、ね、祈りを作ってしまったんですけども、でも、ね、マリア いくらマリア、ね、イエス様を産んだお母さんというふうに彼が言っていたとしても、でも結局マリアでさえイエス様から言われますね、女の方、あなたは私と何の関わりがありますか、うん、ですからマリアといえどもこのイエス様の身胸にかなっていないとするならば、もう何の関わりがありますか、呼ばれされてしまうんですね、うん、さっき川先生が言いました、私たちが神様好みのものにならなくてはならない、うん、ですから私たち自身がそれにならなくてはならないんですけども、結局この41節の彼らの手で作ったものを楽しんでいる、これ私たちが本当に気をつけなくてはならないんですね。神様は自分好みの神様を自分の中でイメージを仕立て上げて、イメージ、これ要するにアイドル、偶像ですね、偶像のことをイメージと言います。でこの自分の中でイメージを、勝手な神様像を作って、それでそれを楽しむ、でそういうことをすると、この42節43節のこの言葉、イスラエルの家よ、あなた方はアラノにいた40年の間にほふられた獣と供え物とを私に捧げたことがあったか、こういうふうに呼ばれてしまう。であなた方はモロクの幕屋と論破の神の星を担いでいた、それらはあなた方が拝むために作った偶像ではないか、それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移す。結局自分で拝むための偶像を自分で作って、でそれで自己満足して、そういうことをしていると、ね、バビロンの彼方に移されてしまうんです。だから、ね、私たち自分の手で作った自分のイメージ、それを担いでしまうというこの罠に陥らないためにも、本当に私たちは御言葉が一体何を言ってるのか、生徒に何が主の御旨であるのか、そのことを、ね、私たちはそれに従って進んでいくべきなんです。
あのね、この私たちが今生きているこの世の中ね、世の中、この天と地を創造したというところ、主が創造した、この創造された世界というのは永遠というこの、ね、枠がこうやってあって、その永遠という枠の中であるところだけ主がこう切り取ってるんです。切り取って、ここに永遠というところは、始まりもなく終わりもない、ね、高さも広さもない、そういった状況の中から限りあるこの世界を主がこう作ってくださって、うん、そしてこの世界に私たちはいるんだけど、ね、その永遠というところは時間がないでしょ。でこの限りあるこの世界において人間が作り出したのは時間なんですよ。でもあんたたちの時間は絶対に合ってないよっていうことを、ですね、2月が4年に一度かでしょ。人間はそれ計算できない。本当に人間がすごくそれを計算できるということであるんだったら、それをね、4年に一度のね、それで片付けるということではないんです。だからどういうことかって言ったらね、時間の中において起きているこの全てのことをどんなに計算し尽くしても、あんたたちの尽くした計算通りにはならないよということをね、全世界に向けて主が4年に一度ね、あんたたちはこの時間の謎は解けないということを私たちに教えているんですよね。で、言いたいことは何かって言ったらね、神様の時間が一番正確に知る、ね、神様が作ってくださった空間が一番パーフェクトの空間なんですよ。だから、信仰が昇ります、恵みが下ります、この二つがね、こうやって二つが合いましたって言った時に、会った時にここにパーフェクト空間ができるんです、うん、でこれを、聖書で、ね、聖書的に私たちが理解しているのは、タイマシクス、ね、スペースアシクス、この時にできたところがもうパーフェクトなんです。だから今私たちは何をするかって言ったら、とにかく信仰を昇らせる、信仰を昇らせるんです、信仰、ね、で信仰をどうやって昇らせるかって言ったらね、 聞いた言葉を信じて口で宣言することによって登らせることができるんですよ。だから、サージさんが1000回登らせるじゃない。そしたらサージさんが1000回登らせたらどうなるかって言ったらね、登っていく時のサージさんのスピードというのは、気分がいい時は30キロ40キロね、目いっぱいもう進行的にもう本当にもう飛んだり跳ねたりできる、そういう状況になってこう行くよね。行っても永遠というところにこれがたどり着くのは大変なんですよ。だから私たちはたどり着ける存在じゃないということなんだけど、この限りあるここに住んでいるね、時間空間の中限りあるところに住んでいる私たちが信仰を登らせるとどうなるか、永遠の世界におられる方がね、来てくださるんです。この信仰に会いに、信仰に会いに来てくださるんです。それでパッと会った時にここにね、主ご自身のね、タイマシス、スペースアシス、それができて、その時にその全てがパーフェクトに。だからこの時が早く欲しいんだったら何をするかって言ったらね、もう昼も夜も口ずさめ、ね、寝ても覚めても口ずさめ、なんか寝て起きたんだけど自分の口がこれを言ってる。そしたら皆さんができないことは何もないんですよ。ね、この体験が私にはあるの。そのね、私が起きた時に自分が言ってるんですよ。ずっと願っていること、それを言ってるんですよ。それを、教会で徹夜をしたある婦人がいるんですけど、その婦人がね、先日徹夜してびっくりしたって。寝ていらっしゃるのに口がずっと祈って、でそれもねすごくリズムがあるんだって。こう静かに静かに祈ってて、わーっと祈ったり、リズムがあるの。それで、あ、びっくりしたっていうことをね、一緒にで時々私が賛美しながらって言ってる時がある。で、起きた時もその賛美してる。だからそういうことで今までいろんなことが起きた時にそれを全部一つ一つ解決していただいたっていうことだから。皆さんが本当に今日の母さんがいなくてとても残念だけど、訓練しなければならない。自分意識がね、沈んでいる時も関係ない。沈んでいる時でも自分の口が主に向かっていると、その意識を勝ったということなの。いい？私の意識が沈んでいるから、私が主に向かって宣言している言葉も沈んでいるから、 NO。 沈んでいって何も言えない状態が、ね、沈んだということなの。沈んでいるんだけど口は生きてる。口は生きててやると、心が沈んでいるからもう全然関係ないんじゃないかなと思うでしょ。心までね、はつらつとしていたらもうもっといいっていうことなんだけど、自分のね、肉の思いが沈んでいる時でも、もうその時にこう宣言する言葉はどういう言葉かって言ったらね、こういうことなんですよ。肉はこうやって口開かないようにやってるんだけど、その時に霊がね、霊が何をしてるか、ここをこじ上げるんです。こじ上げて宣言している。でも肉の思いが沈んでいるから、こう宣言している言葉が生きてるように感じられない。違いますよ。これ自分の気持ちが沈んでいる時に御言葉を宣言するということはね、もっとも主の御前においてすごいことなんです。肉が霊に勝ってる時はできないということなんだけど、霊が肉に勝ってる時というのはね、それができるんです。だから私の気分以下関係ない。霊の力でね、もう祈らないと思っている口をね、うわーって そうするとどういうことが起きるかって言ったら、私のこのスピードじゃ永遠には届かないんですよ。だけど永遠のね、あの始まりもなく終わりもないが、高さも広さも関係ない方ね、その方が一瞬にして会いに来てくださる、一瞬にして、それでその時に会いに来てくださってね、この信仰と恵みがあったところに奇跡、ね、信仰が昇ります、恵みが下ります、二つが合いました、奇跡が起きました。あのね、信仰が昇らないと恵みは降りてこない、ね、私のね、死んだ思いでも口を開いた時、それは信仰なんです。だからもうそういう時でこそ自分の口をね、こうやって旅でが自分のあのノアラにおいて小ヤギね、奪われた時に走ってついていくよね。そしてこうやってるじゃん、ああこうやってるじゃん、こうやって開いて取ったって言ってるでしょ、こうやってるもの。あのね、あの本当にこう不信仰っていうものをこうやってこうやってるんですよ、私たち自分の気分一回によって。そういうことなんだけど、その時にあのね、もういい、もう自分のあらゆる力を持ってね、ビオトバ宣言する。で、それがね、あの自分がイエス様に会って、あの一番できる最善の言葉なんです。いいですか、本当にね、習慣としてこう根付いこう横になった時に、あのずーっと自分が今一番願っていることをずーっと口ずさみながら寝る、それ必要です。だからその聖なるその、習慣を思い心感情霊魂にね、身につけて、そして恵みをいつもね、こう迎えに来ていただく皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
今日のところ、ね、あのモーセのところから私たちが学ぶべきは、本当に私たちが力技あるいは乱暴に、ね、自分の思いを果たす、あるいは神様の御旨をなんか力技で果たそうとすると、ね、もう本当にそれを、ね、悪魔さんなんかサタンがつまみにして、ね、訴える道具に口実にしたりということになるんですけども、でも本当にこの自分の思い意志、これ全部神様にお委ねして、神様あなたの御旨の通りになりますように、その時本当になんか心細く感じることがあったとしても、でも神様が全て物事をしてくださるんですね。だから本当に私たちが今果たしてこのままでいいんだろうか、でも本当に御旨に従って歩んでいるならばそれは OK ですけれども、この神の民、逆らってきた神の民みたいに自分勝手なイメージで神様の御言葉、これをそっちのけにして、本当になんか自分の手で作ったものを、ね、楽しみ出すと、本当にこのバビロンの彼方に移すっていう、ね、この最後の言葉の通りになってしまいます。だから私たちは本当にこの主の御旨に従って自分の力技、これを下ろして本当に御言葉に従って、そして御旨に従って進んでいくときに主が奇跡を、ね、起こしがするんです。このモーセ、言葉にも、ね、技にも力があったうちは奇跡は起きなかったけど、それがなくなって本当にただ何かことがあるたびにもう主の御前に触れ伏すモーセに対して主が不思議な技と印を行いました。どうか皆さんもこの、自分の力技でなく本当に主の御前にかなった歩みをして、そして主が皆さんを通して不思議な技、印、奇跡を起こしていく。
アーメン、アーメン。
イエス様の名前やって祝福します。
アーメン。じゃあ、イエス様に会って祈っていきたいと思います。どんな時でも私たちの口が主に会って開く口でありますように。そして、信仰を昇っ ていく、ね、その登っていく信仰の持ち主でありますように、そして主が迎えてくださるその恵みによって迎えられて、奇跡、印、不思議をいつもそれを本当に体験して、主の生きておられることを証しする私たちでありますように、これから祈っていきたいと思います。では主の名を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、
ハレルヤ。主を感謝します。今日も主の御言葉を私たちに与えてくださいます。本当信仰が昇り、恵みの降り、それで奇跡が起こる、その信仰で語っていきますように。主を主を主を信仰の多くなる神が来てくれているのか、神様ご自身の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様の神様
主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝します。私たちの力、一文にもならないその力を私たちは下ろします。そしてあなたが私たちに与えてくださったその時をよりよく生きるものとしてください。そしてそのために必要な主よ、本当に口ずさんであなたに走る、これを通して主よ、あなたの恵みがいつも迎えに来ることを体験して、主よ、人は奇跡と言っている、私たちにとっては実体、これにいつでも会える私たちでありますように祝福してください。主のなさる技が今日もこの尊い御言葉のうちに私たちを住まわしてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられる恵みたもう主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
では主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。主に感謝です。感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に感謝に